2. ブラタカシー第2弾。かつて枚方は宗教都市だった。文化財を市長が巡るブラタカシー寺内町編の動画は市公式 YouTube からご覧ください。QR コードがあります。枚方寺内町の知られざる歴史に迫る。寺内町とは1400年から1500年代に浄土真宗などの境内に作られた自治都市、僧侶や門徒、商人や職人などの町衆で構成され、居住区や町衆の蔵などエリアごとに整備されていた。枚方市長伏見隆を中心に3人の写真があります。枚方市長伏見隆、第2弾すごく楽しみにしてたんです。文化財課井戸良太。市長、今回もバッチリ決まってますね。観光にぎわい部西本。今回のテーマも深いですよ。写真終わり。今の枚方の中心、枚方市駅周辺は、京海道の宿場町から発展してきました。この宿場町のすぐ近くの丘の上に、戦国時代の宗教都市、寺内町があったことをご存知ですか？伏見隆市長が文化財課職員を案内人に、市内の文化財を巡りながら、某テレビ番組風にぶら歩く、ブラタカシ第2弾。かつてここにはどんな町があったのか、知られざる歴史に迫ります。問い合わせ、文化財課、電話 841-1411、ファクス 841-1278。今回のブラ歩きルートの地図があります。京阪本線、枚方公園駅の東側。枚方上野町、枚方小学校、枚方元町、岡見神社、万年寺山修道、枚方元町、倉の谷集会所、大龍寺、大教寺、その東側が伊香垣町です。地図終わり。案内人、文化財課、井戸良太。プロフィル、東京都出身。日本史の謎を解明しようと、奈良の大学で考古学を学ぶ中で、枚方の文化財的価値に注目。平成28年、枚方市に入植した。寺内町は枚方市の礎。文化財を通して歴史と今とのつながりを感じてもらいたい、と熱く語る。手がかり1、枚方寺内町の入り口は、倉谷の踏切付近。地図があります。京阪本線を挟んで、西側が三ツ谷町、東側、枚方元町、岡見神社、大龍寺、倉谷の踏切があります。地図終わり。石碑の写真があります。石碑には、蓮如上人御旧跡、寺名、谷御坊淳光寺と書かれています。蓮如、イラストがあります。1415年から1499年、浄土真宗本願寺派の第8世法宗、京都の大谷本願寺で生まれ、戦国時代に北陸など、全国に浄土真宗の教えを広げた。その勢力は大名をしのぐほど強力なものだったと言われる。倉谷の踏切の写真があります。市長、地名は枚方元町なのに、踏切に倉谷と書かれているな。石碑には蓮如と谷御坊淳光寺、淳光寺というお寺って、この辺りにあったのかな？井戸。市長、早速キーワードを見つけましたね。ここは枚方寺内町の入り口にあたるんですが、なぜ倉谷と呼ばれるのか 気になりませんか？実は蔵って寺内町を知る大きな手がかりなんです。すぐ近くの大龍寺でとあるものが見つかっているので行ってみましょう。手がかり2、入ってすぐの大龍寺で大発見。大龍寺、写真があります。1575年に建てられた法華宗のお寺。ここは私が解説します。文化財課発掘調査員西田敏秀、亀蔵跡の発見に携わった。大きな亀が並ぶ亀蔵が見つかった。平成14年に大龍寺で行った枚方寺内町遺跡第14次調査で、大亀が24個並んでいた亀蔵跡が発掘されました。写真が2枚あります。1、大亀の容量は2石360リットル。2、亀が据えられていた直径70センチもの穴が並ぶ。写真終わり。亀蔵の様子や亀の設置状況から油の商人、油屋が使っていた蔵だったと考えられています。蔵は信長との戦いで焼失。淀川の川港へと続くお寺の道の位置は当時のままで、亀蔵はお寺の北の奥に、店舗は駐車場のあたりにあったようです。1570年に始まる織田信長軍と浄土真宗門徒との戦い、石山合戦の初期の戦いで焼け落ちたと言われており、その後、油屋の跡地には、信長の差し金で、法華宗の大龍寺が建ちます。観光にぎわい部、西本。でもどうしてここに油屋が？文化財課、井戸。実は、大龍寺があるこの一帯は、商人が集まっていたんです。当時の様子がわかる日記、蓮如の子が残していた。蓮如の子、実従という僧侶の日記、四神記に、枚方寺内町の様子が記されています。彼は1559年に当地に来て、淳光寺の住職となり、亡くなるまでの5年間をこの寺で過ごしました。四神記には、油や味噌屋など、商いをする住人たちの普段の様子が生き生きと書かれ、当時の文化や生活を知ることができます。寺内町では課税が免除。町衆にとって一見メリット大。寺内町の中はお寺へお布施をする代わりに大名などへの税金が免除され、確かに一時的な経済活動は盛んになります。しかし、それをよく思わない大名や他の宗派の門徒との戦争を引き起こす原因にもなるため、蔵が並び、商人たちがたくさん住んで栄えた当寺内町も石山合戦に巻き込まれました。寺内町にいることはいい面ばかりではなかったようです。文化財課西田が枚方市長に説明をしている写真があります。お堂には大龍寺住職作成の発掘調査成果がまとめられている。非公開。戦国時代に争っていたのは大名同士だけじゃない。発掘調査などにより、枚方寺内町が栄えていたのは戦国時代後期の1500年代半ば以降だとわかっています。戦国時代には大名間の戦争のほか、農民や門徒との戦争、一揆もたくさん起こりました。石山合戦は鉄砲がたくさん使われた最大の戦争の一つです。信長のイラストがあります。伏見市長、なるほど。商人の蔵がたくさんあったから蔵谷なんですね。蔵谷の謎はわかった。じゃあ石碑に書いてあった淳光寺はどこだ？西本。ここが谷だとすれば、もしかして丘の上とか？ 井戸。二人ともいいポイントに気づきましたね。坂を登って探してみましょう。平方元町から平方上野町へ続く急な坂道を登る。手がかり3。谷から丘の頂上へ。そこにあったのは空き地。巡行寺がない。思春期に町衆が踊りによって地面を固めた。と記録があり、この人工的に整備された平地が巡行寺推定地です。平方を拠点とした理由。当時の浄土真宗最大の拠点、石山本願寺と京都の中間地点に位置し、通運の要だった淀川沿いにあったことにつきます。丘からは京都や大阪が一望できます。信長との戦いで一時衰退。石山合戦の一部隊ともなった当時内町は、戦争の影響で一時衰退しますが、豊臣秀吉が港を持つ交通の要衝として目をつけ、境界道を整備しました。そして、この地に平方宿ができ、江戸時代から明治まで淀川水運と境界道、東海道の宿場町として大きく賑わうことになります。巡行寺推定地上空からの景色、京都方面を望むの写真があります。大阪から平方山科にかけての地図があります。平方寺内町は、かつて京都にあった山科本願寺と山科本願寺滅亡後に、大阪に建てられた石山本願寺の中間に位置しています。また、地図で淀川近くには他にもいくつか寺内町があったことがわかります。平成13年度特別展、旧法寺寺内町と戦国社会、八尾市歴史民俗資料館、2021年刊行に一部加筆したものです。地図終わり。井戸、寺内町衰退まで歴史をたどりましたが、まだ終わりませんよ。たどった手がかりをまとめると、平方寺内町とは、戦国時代後期の平方寺内町復元イメージ図があります。巡行寺を中心に淀川沿いに広がっていた。どんな町だったのか。巡行寺を中心に商売人たちの活気で溢れていた。なぜ平方にあったのか。大阪と京都の中間地点で当時の流通の要、淀川沿いにあったから。伏見市長、当時は堤防がなかったんですね。巡行寺推定地、大龍寺、倉谷の踏切を望む写真があります。井戸。この写真は、かつて平方寺内町が広がっていた、平方元町、平方上野町の現在の様子です。住宅街になっていますが、倉谷から巡行寺推定地まで続く道などは、当時から変わっていないんですよ。浄土真宗の拠点であった当寺内町に、法華宗本興寺の松寺である大龍寺が建てられます。これは信長の後ろ盾によるものですが、単に町の監視などではなく、この町が持っていた経済力を自陣に取り込むことが目的だったのかもしれません。ちなみに、法華宗とは上層町宗なので、平方寺内町の町宗と合わせて、幅広い層の民を自分たちの力にしようという狙いもあったのでしょう。ここにも手がかりが。寺内町の痕跡は平方小学校周辺にも。平方小学校西側の道路に直行するように路面がへこんでいるところがあります。写真があります。このへこみは地下に埋もれた堀のあった証。当寺内町は石山本願寺の出城でもあったため、堀を掘って いつか始まる戦いに備えていたようです。また、枚方小学校の発掘調査で、戦国時代の火葬場跡や土器が発見されました。火葬場跡と土器の写真があります。火葬場は、その特徴から神官式と呼ばれる僧侶などの身分の高い人のためのものだったことがわかっています。実住もここで火葬されていたのでしょうか。興味がつきません。井戸。この調査までは、堀がある場所が枚方寺内町の端だと考えられていました。でも、今回の発見で、実はもっと外側にも広がっていたのでは、という新たな謎が生まれたんです。しかし、これもまだ、謎のほんの一部が見えてきたところ、今後も調査を続け、もっと枚方の歴史を明らかにしたいですね。枚方寺内町は枚方の原点。井戸。戦いによって枚方寺内町は少し衰退しますが、その後宿場町の役目も加わり、次の時代、そして現在へと続いていきます。市長、ここに寺内町ができたからこそ、今の枚方があるんですね。井戸、いわば枚方の原点ですね。まさに枚方元町。市長、枚方宿ができる前に、丘陵地を中心とした寺内町があったとは驚きでした。井戸、江戸時代にはその枚方宿を中心に発展していきます。枚方の知られざる歴史はまだまだあるんですよ。市長、たくさんの市民に今回のように身近なところにある歴史をどんどん知ってもらって、枚方への愛着を深めてもらえたら嬉しいですね。井戸さん、西本さん、これからも調査や情報発信をよろしくお願いしますね。井戸、西本、はい。